おばあさんが灰を飲み込んだ。どういうわけか飲み込んじゃった。
ベンさんの幸せくるくる、友達くるくる、くるくるサンデ
ー。毎週日曜日午後6時からの30分、今年1年間放送します。子どもの幸せを願って40年、全国で100万人の人たちと歌ってきた高橋弁の音楽活動40周年記念番組です。この放送は高橋弁音楽事務所と全国の子どもが大好きな皆さんの500円募金によりお送りしています。 FM チャッピー 77.7MHz でお送りします高橋弁のくるくるサンデー。埼玉県西部地区は電波で、そしてスマホやパソコンでは全国で聞くことができます。
はい、それでは
第9回
になりました。
はい、
おひな様
の日ですね。今日3月
3日。俺はうちも女の子なんだけども、はい、昔は出してたんだけど、はい、もう40年30年ぐらいはもう全然なんだけど、
はい、
サーヤンの方はどうですか。
サーヤンちも飾ってありますよ。
飾ってありますよ、はい、大丈夫だね。
はい、
はい、今日はね、ゲストが岩手県の遠野市の、
はい、
佐々木真奈美さんにお願いしてます。
はい、
遠野市もね、
はい、
ほら遠野市ってと分かる遠野物語でしょ、
はい、
ね。で、街を歩くとね、これ今の時期はね、各お家にね、はい、おひな様飾ってあるんだよ。
あ、そうなんですね。
うん、で、それは素敵な
おひな様ですね。
うん、はい、いい街並みなんです。それでは、佐々木真奈美さん、遠野市子育て総合支援センター、子育て総合支援課長の佐々木真奈美さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
聞いてます？大丈夫？
はい。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
はい、佐々木真奈美です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
電話でね、お話を伺うんだけども、はい、高橋弁と遠野の出会いというのは、遠野のわらすっこ条例というのに僕は出会ってからなんですよね。それで、はい、この文章がね、すごくいいんでね、全文と大人の皆さんへっていうのはちょっと読ませてもらうね、下手だけどもね、これみんなに聞いてもらいたいと思うんです。いきます。子供は生まれながらにして、一人一人が様々な個性や能力や夢を持ったかけがえのない存在です。一人の人として権利が尊重され、責任ある社会の一員として周りの人に大切にされ、愛され、信頼される存在です。子供は様々な人、自然、そして文化との適切な関わりをの中でその権利が保障され、安心して健やかに成長していくことができます。その一方で子どもは自分の権利について学び、気づきだ身につけていく中で、他の人の権利を大切にし、お互いに権利を尊重し合える力をつけていき、自分や他の人の命の尊さを知ることができるように支援されます。これが全文なんですよ。子供たちへね、はい。で、大人の皆さんへっていうのもあるんだ。大人は真に子供の視点を大切にするとともに、子供にとって最善の方法は何かを常に考え、育ちを見守り、寄り添い、支えていく責務を負っています。大人はそのような責務とそれぞれの役割を認識し、子供から信頼される存在であるように、お互いに連携し協働することが求められます。こういう文章なんですよ。すごいんですよ、ね、この文章と出会って、もう本当に感動して、遠野の人のに話したら市長さんとお会いさせてもらったんですよね、うん、
まだまだね、そうですね、はい。はい、そうなんです。27年ですね。平成27年、9月でしたね。
あ、そうですね。
ね、はい。
うん、そのこと覚えてますその日は。ね、
はい、しっかり覚えてますよ。ベン先生とお会いして、もちろん、いろんなお歌を歌っていただいて、うん、 そして何よりもベン先生の子供に対する愛情がすごく感じられて、うん、もう私はすぐファンになってしまいました。
ありがとうございます。はい、この、あの、権、これいつできた、ワラスコ条例っていうのはいつできたんだっけね。
この条例は平成21年、
21年か
に制定いたしました、
ね。は
い。
これはみんなで作ったの？そういう子育ての人たち。
そうなんです。最初は、あの、検討委員会を発足したんですね。
うんうん、
はい。で、まあ、校長先生であるとか、弁護士さん、それから、主婦の方、うん、はい。様々な業種の方に参加していただき、
うん、
5名に移植をして検討委員会を作りました。はい。で、その後、あとは、市民の意見交換会など、40回を重ねて、うん、作成した条例なんです。
そんな歴史があるんだ。
はい。
ねえ。あの、この話の中にね、この全文と大人の皆さんの中に、
はい、
あのね、やっぱり僕がずっと、あの、40年間歌ってきたその子供への思いが全部入ってんだよね。
あ、そうですか。
で、それで感動して、
ええ、
で、ワラスコ条例、これ、歌にしたらどうって話したら、はい、市長さんに合わせてくれて、ベンさん作ってくださいってなって、ワラスコの歌作ったんだよね。
はい、そうなんです。もう、ベン先生はもう、このわらすっこ条例をいち早く共感してくださり、遠野の子供たちに向き合って、本当に自身の肌で感じながら作っていただいたんです。
ねえ、本当にすごい、はい、もう感動しちゃって。で、やっぱり、はい、遠野は、この間の震災の時も、8年前になるけども、震災の時も、いち早く内陸にあるから、沿岸地域への広報応援、支援をつく、はい、やったんだよね、一役ね。
そうなんです。広報支援の拠点として、沿岸各地に、支援に出向きました。やはり自衛隊、警察、消防、関係団体の皆さんが一堂に集結したんですね。
ね。
はい。もう市長が、もうすぐ、もう受け入れますっていう、もう鶴の一声だったんですよ。
上から言われないでやっちゃったんだもんね。上から言われないで、はい、
そうなんです。もう市長自らもう決断したんです。はい、うん、
みんなおたおたしててさ、みんな上から何が降りてくるんだろう、降りてきたら何かやろうっていう時に市長さんはパッとやらなきゃいけないってなっちゃったんだもんね。
はい、はい、そうなんです。
そういう遠野市なんだけども、やっぱり子供を大事にしたいっていうのが遠野市の人たちの、子育てをするなら遠野でっていうんでしょ。
はい、そうなんです。
その大切にしてる思いを話してください。
あら、はい。ありがとうございます、はい、子育てするなら遠野というキャッチフレーズに、うん、もう私たちはわらすっこは遠野の宝ってもう、うん、全て市民みんながそう思ってるんですね。はい、でも次の世代を担う大切な存在です。なのでこのわらすっこ条例を、みんなが理解するといじめと虐待がなくなると思ってます、う
ん、ほらこれなんだよ、
はい、
ね、で、うん、子育て応援部、はい、母子安心課ってのがあるんだよね。
そうなんです。4月から、機構改革をして、うん、子ども政策課とそれから母子安心課と2課の体制で進めております。
今はなんかネーミングがユニークだね、みんなね。
そうですね、
おかしいよね。でもう一つあるんだよ、はい、遠野スタイル結婚応援、ね、
事業、
ごめん、事業、
はい、
すごいね。それも今、ね、まなみさん担当してらっしゃるんでしょ。
そうです。遠野にはわらすっこプランっていう、うん、子どもの計画があるんですけれども、
うん、
子育て支援総合計画なんですが、
うん、
そのわらすっこプランにはやはり出会い、結婚、出産、そして子育て、就職というふうに人生のもうライフプランをですね、すべて盛り込んでますので、まず出会いのところから私たちもお手伝いしておりました。
だからさ、遠野ってすごいなと、それはやっぱりいつかこう、本当にこう、みんなの努力を10年とか頑張ってらっしゃるんだけども、それが花開くような気がするんだよね。
そうですね。どうです
ね。
もうわらすっこ条例、10周年を迎えることができたんです。
ああ、10周年になるんだね。
そうなんです。ですので、もう一度原点に立って、うん、わらすっこ条例の意義を再確認して、すべてのわらすっこたちが愛されて育つような支援を継続していきたいと思ってます。
ねえ、すごいんだよ。はい、だから、やっぱり、なんか嬉しくなるね。こういうふうにして頑張ってる人たちがいるとね。で、やっぱり人口がどうしてもね、全国は、 旅を歩くとどこも過疎化が大きな問題でね、だからやっぱりふるさとに帰ってくる遠野に、みんなが帰ってくる遠野物語で有名なところなんだから、もっと大切にして、今度さ、まなみさんさ、例のふるさとへ帰ろうという歌をね、友達が作ったのがあるんだよ。
で
それをね、今ね、替え歌にしてね、今度遠野行くときにこの歌、その歌を歌うからね、ふるさとへ帰ろう、遠野へ帰ろうって歌を、
嬉しいです
楽しみにしてください。
先生ありがとうございます。
わらすこの歌もね、保育園だとかたくさん歌わせてもらって、また何度も、これからも通うようになると思いますが、遠野の子どもたちにもまたたくさんの歌を聴いてもらいたいと思います。
はい、ありがとうございます、
今日はお忙しいところ、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。はい、また会いましょう。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
バービーブーペッペンさんのくるくるサンデ
ー。はい、遠野市の佐々木まなみさんにお話ししてもらいました、はい、どうですか、さやん。
いやー、素敵な詩ですね。子供を中心に置いて、大人がしっかり取り組んでいこう、次の世代をね。
さやんもさ、今子供たちに関わる、事業もやってるでしょ、
はい、
そういう意味では今の話っていいでしょ。すごく
いいですね。皆さんに知っていただきたいです ね。
だからこの条例がね、マスク条例が本当にこう、子供たちの本当に今、ほら、いろんな事件がいっぱいあるんだけども、そういう中で本当にこの条例をみんなにこう、学んでもらいたいなと思うんだよね。
文章もすごく伝わりやすくて。
子供たちにも分かるようなね。
はい、佐々木さんのね、お言葉もすごく響いてきました。
僕はこのマスク条例を読んで、マスクこの歌っていうのをね、1年がかりでね、ずっと、5回ぐらい通ったかな。で、取材しながら、この歌を作りました。そのわらすこの歌を聴いてもらいたいと思います、はい。子供たちで歌った。 ありがとうございます。どうですか、あの子供たち、ちょっとベンさんの声がうるさかったけども、
いやもうしっかりと子供たちの中に ね、 歌が入っていて、
本当1年がかりでね、はい、あの詩を書いて、ちょっと一番だけでも読んでみようか、はい、空は朝露に染まり、風は木の葉に添える、柔らかな時を刻み、川の流れ豊かに、穏やかに育て、しなやかに育て、子供は遠野の宝、子供は遠野の希望、高く前獅子踊り、高く前わらすっこっていうね、獅子踊りってほら、あの、はい、向こうのね、はい、あるんだけど、民族芸能がね、そのことを歌いました。こんな子供たちが今歌ってくれてるんだけど、また保育園でも一緒に歌う機会があるんだけども、はい、この歌が、子供たちが大きくなった時に、はい、20歳30になった成人式かなんかで集まって、お前この歌知ってる覚えてるとか、とどもは遠野の宝なんてやってくれたら嬉しいなっていうのがあってね、そんなんで作りました。はい、ラスコの歌でした。
それでは続きまして、子どもの時間です。
人参の嫌いな人はいませんか？人参を好きになりましょう委員会からのお知らせです。あさって午前3時より、人参の嫌いな保育園の園長先生の講演会が、ゆるま市逆さ地区公園公民館で開催されます。園長先生は、どんなに人参が嫌いか心を込めてお話しくださいます。園長先生の講演を聞かれた方は、これまでの大変な人参との戦いに涙され、いつしか人参が好きになってしまうという、不思議な講演会です。ただいま、逆さ地区公民館で整理券をお配りしています。どなたもふるってご参加ください。人参を好きになりましょう委員会からのお知らせでした。
バービーブーペッペンさんのくるくるサンデー、幸せくるくる、友達くるくる、バービーブーペッペンさんのくるくるサンデー。
子どもアナウンサーのちいちゃん、ありがとうございます。
はい、どうもありがとう。先ほど、佐々木真奈美さんにお話を伺いました。遠野って本当にあのこういうさっきの、遠野スタイル、結婚応援事業みたくね、あとほら、役職なんだけども今いろんな名前、子育て応援部、
そうですね、分かりやすいですよね、
母子安心課、だからあの本当に子どもたちを大切にしながら、はい、これからあの本当に遠野の未来をどう作っていくかっていうのはもう一人一人にかかってるから、はい、一生懸命やってるんだよね。あの前に、福井県の、武田地区っていうところに行ってコンサートで、10回ぐらい行ったかな、そこの山武田って地区があって、はい、町から山の上上がってって車で30分ぐらい行ったところなんだけども、500人ぐらい住んでる、
はい、
そこで花火大会やったりとかね、あの雪祭りやったりとかして呼んでもらったんだけども、この間友達が、
はい、
ベンさん嬉しいことあったんですよ、あの友達が結婚して、嫁さん連れてきたんですよ人口一人増えたんですよそういうのがね、であとあの小学校もうね廃校になっちゃったんだけども、あの小学校と中学校が小中学校っていうのがあって、でそこの子供たちがもう、文化祭みたいな時にはもう子供が全部出るの、太鼓から合唱からね、全部やんなきゃいけないのよ、生徒が10人ぐらいしかいないから、だから野球はやったってみんなレギュラーだしとかさ、バレエやってもみんなレギュラーだしとか、そういうの忙しいんだよね。で、子供たち何でもできる。だからなんかそういう子供たちは大変だけども、なんかこう大切にされてるとか、
そうですね、
きっと遠野の子供たちもそういう面では一人一人がよく見えるから、大切にされてんだろうなっていうことをすごくあの感じたりするんだけどね。遠野市が、あの震災の後、さっきもちょっと話したけどもすごいんだ、あの、どこよりも率先して、 候補支援室を立ち上げて、候補支援の場所を立ち上げて、市長さんの本当に一声で、すぐ翌日から立ち上がったとかですかね。で、ヘリポートみたいなのあったんで、そこを使って、そこを基地にして、沿岸部まで、車で行ったら1時間以上かかるんだけども、ヘリコプターだと15分で行っちゃう。で、そこを、わずかこう、3月末までの11日だったからね、はい、20日間ぐらいのうちにおにぎり14万個届けたって話をね、載ってるんだ、あのインターネットで読むとね、はい、で、あの自治会館とか公民館だとかそういう施設を144箇所開放して宿泊できるようにして、うん、3月末までに5万人が利用したんだって。すごいなあと思うね。これが今東のモデルって言われてて、全国から、はい、あの視察に来る人たちがいっぱいいて、あのいざっていう時に本当にこうどう僕らが、危機管理っていうかね、
はい、
そういうの、あのね、これ面白いんだけどもね、僕も危機管理ある方なんだ、なんであるかっていうと、情けない男だったんだけど、何にもできない男だったんだけども、30過ぎてから世界へ一人旅するようにしたの。そうするとね、全部自分で守んなきゃいけないの、一人旅だから。荷物持ったら、そう、荷物持ってトイレ行ったりとか、どこ行ったりとか、そういうのも全部持っていかなきゃいけない。誰かに見ててっていうわけにいかないから、そういうふうにして、一人旅で1ヶ月旅したりとか、そういうの何回か行ったりしてると、全部自分で守んなきゃいけないから、きっかりって自分でできるのよ。で、やっぱりね、あの、まあ、そんなことやれって言ったらかわいそうだけども、どっかでやっぱり僕らが一個の人間としてね、生命だから、自分の命をどう自分で守るかっていうのを、考えなきゃいけない、それぞれがいつも誰かに守られてるんじゃなくて、考えなければいけないところがあるのかなぁなんて思ったりするんだけど。サヤンってそう、今どう生きてて。
そうですね、やっぱり自分でやる、失敗も含めて、次の成功に向かっていく自分でやる力っていうのはすごい大事だなって。
でも結構サーヤやれる人でしょ。
いや、いっぱい失敗もしてますけどね。
あ、もう失敗
トライアンドエラーです。
失敗して学ぶんだろうけどね、
はい、
そうね、はい、そうなんでやっぱりそういう遠野の人たちから僕らもいっぱい学んでるんだけどもね、これからまた子供たちに会うんで、子供いっぱいいっぱいこう歌で励ましていけたらいいなと思ってます。
バビブベベンさんのくるくるサンデ
ー。それでは公演情報です。私も演出スタッフとして関わっております東村山子ども演劇プロジェクト12年目の公演のお知らせです。3月17日日曜日、昼の部2時半、夜の部5時半開演。場所は東村山市中央公民館ホールです。今年の作品テーマはロード。小学校3年生から中学生まで25名の子どもたちと16回のワークショップを繰り返し、舞台発表へと臨みます。主催は東村山子ども劇場。お問い合わせお申し込みは東村山子ども劇場まで。電話 042-391-3781 までお願いいたします。続きまして、高橋弁親子コンサートのお知らせです。ふれあい子ども祭り in 亀戸、3月24日日曜日に行われます。高橋弁コンサートは1時半開演、会場は江東区亀戸文化センターです。お問い合わせお申し込みは高橋弁音楽事務所まで。電話 049-225-7100 までお願いいたします。
はい、ありがとう。ベンさんからまたしつこく連絡させてもらいます。40年音楽活動してきました、はい、そのことは本になります。その内容がね、エッセイ集です。高橋弁40周年記念幸せの種という CD 付きなんだけどね、
お得ですね。
出します、本当の才を探して、宮沢賢治の言葉なんだけど、はい、本当の才を探してというサブタイトルで、幸せの種、いろんな人たちと出会って笑ったり泣いたり、したそのお話がいっぱい載ってます。笑いながら泣けるという すごいいい本です。深い本です。なんとそれで3月末まで予約をいただいたら、はい、2800円のところ2300円になりますね、
はい、今すぐ予約しないと
なんとそれから先週、はい、先々週にかけたあの、北海道の帯広で学童保育のコンサートのライブ、
はい、
ライブが CD もおまけにプレゼントします。
おなんと嬉しい
そんなのをね、はい、皆さんに聞いていただけたら読んでいただけたらいいなと思ってます。どうもありがとうございました、
は
い、
この放送は高橋弁音楽事務所と全国の高橋弁の音楽活動を応援してくれている皆さんの募金でお送りしています。一口500円の募金を募っています。高橋弁のホームページから募金をお寄せください。番組の感想やご意見も高橋弁 Facebook、 メール、ファックスなどでお聞かせくださいね。
はい、それでは今週もこれでおしまいにしたいと思います。また来週お会いしましょう、ごきげんよう。
さようなら。